はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの黒川弘武がお送りします。さあ今日も、張り切っていってみましょう。今日もこちらの方と一緒にやってみようかなと思ってます。
はい、毎日草刈り大太郎です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。草刈りに追われてるね。
もう草刈りですよ。
追われっぱなしですよ。もう追われてるのが分かってるから、もうなんか諦めてたりとかするんだけど、
もうなんか終わったと思ったらまた最初のとこが生えてる。
そうだね。それをこうぐるぐるこうループでね、でも草刈りするとなんかもう本当になんかやっぱ水分が欲しくなって、
うんうんうん、
で俺あんま全然お酒飲まないんだけど、でもなんかもうこの時期もなんか非常によく飲むね。
いや全く一緒で、僕その話を今しようと思って、
あそうなの、
ビールとか、ほとんど家で飲まないんですけど、草刈り後の夏の働いた後のビールはやっぱ最高です
よ。最高ですよ。俺ビールも飲まないんだよね、なんか。
へえ。
もっぱら麦茶ばっかりなんだ。そう、でも、ああそっか、そうビールっていう手もあるな。
コップ一杯がもう超うまくて、
ああでもそう、忘れもすごいわかる。
ガブッとい く感じ、
あんまり飲まないんだよね。
あんま飲まれちゃうんですよ。
あ、飲まれちゃう。
そうなんです。真っ赤になって寝ちゃうっていう。
うんうんうんうん、そうだもんね、おじさんもね、そう俺もそんなに飲めない。
広瀧さんもそうですよね。そう、
俺も結構
赤くなる
タイプですよね。そう、赤くなって、まあその付き合い程度には飲める、飲むけど、でもあんまりそんな飲まなくてもいいから、あの普段はそのもう草刈り後は麦茶なんだけど、あ、そうね、ちょっとビールも行ってみようかな。
ビールうまいっすね。まあノンアルでもうまいんですけど。
ああ、そうだね。
アルコール、
そう、炭酸、あ、そうね、アルコールのやっぱコップ一杯で、
そうっすね、
コップ一杯で十分かな。
美味しいっす
ね。そう思います。はい、じゃあ今度あの草刈り後はコップ一杯のビールで締めようと思います。
そうですね。
じゃあ今日はもうありがとうございました。
ありがとうございました。終わっちゃいけない
、はい、ということで、今日もおーちゃんと一緒に、
はい、
やっていこうかなと思います。
はい、
で前回に引き続きおーちゃんと一緒ってことは、こちらの方をお呼びしております。前回に引き続き、平松飛鳥さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろし
くお願いします。
ね、そういえばとかって思って、飛鳥さんの話を、そのプライベートの話全然聞かなかった
か。
前回ね、
そうですね、そう
聞きたかったんで、そう反省してて、そうだとかって思って、確かこうビールが大好きって言ってたかなとかって思って、そう、はい、実際のところやっぱりビールが、
ビールとかもお酒大好き、
お酒が、
ね、あ、もう
お酒だ。ちょっとやっぱ見た目とのギャップありますよね。そう、肩書きとのギャップが、
その、まあ我々ほらもうなんかこんななりしてて全然なんかそんな飲まないみたいな感じで、やっぱ結構飲まれる感じ。
そうです
ね。あ、この人は飲まれるんですか。まあ、お酒飲まれちゃうか。
飲まれちゃう。
私は飲まれない。
飲まれなくて めちゃくちゃ飲む。
めちゃくちゃ好きです。
へ、
普段でも家帰ったら、缶ビール、だいたい2本、3本
控えめに言いました、もしかして。
毎日基本的に飲む感じですか。
基本、毎日飲んでますね。
はい、なんか見た目の話したら、なんか全然想像できないよね。
そう
ね、
そ
う、なんか
いや、めっちゃ、多分なんかギャップあるみたいで、中身、だいたいおっさんなんですよ。よく言われる。なんかもう全然なんかこう出張とかもあったり多かったんで、一人焼き鳥屋さんとか全然行ける感じです。
あ、そういう飲み方も全然、
全然大丈夫です。
で一人で行って横のカウンターのおじさんと一緒になって飲んでみたいなこともするみたいな。
もう全然大丈夫な。
お
ー、それはもう昔からですか。
昔からあまりこうなんだろうな、お一人様っていうのに抵抗なく、はい、ラーメン屋さんとか全然行ける
あ、そういうタイプの人なんですね。
あ、はい、ちょっと見かけと、はい、ギャップが
ちょっとね、そうそう、ギャップある。
そうですよね、
あるよね、
あるある、
で昔なんか20代の頃なんですけど、めっちゃ飲んで、まあもうタクシーで家まで、まあ、実家まで帰るじゃないですか、で なんかあの冬だったんですよ、真冬で、うん、で帰って、まあ、なんかタクシー降りて門からその玄関までのところにうちの母がなんか家庭菜園を知ってたんですよね、
うん、なんか怖い。
それでなんか冬だったんで大根を多分育ててたはずなんですけれど、多分私そこで寝ちゃってて、で朝起きたらなんかちゃんとベッドの中だったんです。だベッドだって思って、もう全然記憶なくって、でリビングに行ったらうちの父親が新聞を見ながら私の顔も見ずに、畑の中で寝ているような娘に育てた覚えはないって言われて多分見つからなかったらちょっと投資してたんじゃないかなと思います、
初めて聞いたワード、
すごい。うう大根と一緒に
大根、でも母は多分収穫前の大根だったみたいで、もうあんたのせいで大根があって大根をすごい心配してました
大根の方が大事だった、
大根
でも見つかってよかったですよ。だって夜帰ってきたんでしょ。
そう、多分夜、はい、うん、もう全然あんま
記憶ないです。あ、多分夜なんですね。
多分夜、でも記憶がないです、
はい、っていうぐらい結構
飲みます。結構今はそんなにですね、もう若くないので、う
ん、まあでもあの、あんま個人情報言ったらあれかもしれない、まあ近くにね、あの酒屋があったりとかするじゃないですか、うん、ね、あの矢場家に来られてから、はい、だから割とこう飲みたい放題飲めるんじゃないですか。
そうですね、うん、もう結構買い占めとかないと、あの買い忘れた時のショックがもう悲しくなるんですよ。
これ結構本物だね。
本物です。これあのタバコ吸う人と同じシーンです
ね。そうね。もうなんか怖くなるね。もうなんかストックがないとみたいな。
うもうぶっちゃけあのダーツで買ってるんで、ビールは。はい。
わかりました。あの心してかかります。なるほど。まあ、ちょっと話がお酒の話で盛り上がりましたけども、うん、まあ、そういう飛鳥さんですけども
そういう
飛鳥さん、
ね、本題にちょっと入らないとね、あの、
そうですね、
このまま行ったらなんかただの飲み屋のトークになっちゃうんで、あれですけど、うん、今回は、まあ、前回ね、飛鳥さんっていう人がこういうことをやってこられたっていう話をして、うん、で今回ね、矢場家に来られたっていうのは矢場家高校の、まあ、全国募集をきっかけに、まあ、地域おこし協力隊で来られたっていうことなんで、うん、そこら辺の話をちょっと詳しく聞かせていただこうかなっていうふうに思ってますので、うん、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、で、まず、何から話そうかな。まあ、矢場家高校、矢場家に来てまず矢場家高校に行きました。まあ、あの近辺に行きました。まあ、うん、まあ、例えば、まあ、僕も矢場家の出身で矢場家高校のことも、まあ、なんとなくは知ってるんですけど、まあ、まずなんかどんな印象かなとかっていうのもあったりとかするんですけど。
そうですね、なんか矢場家高校がっていうよりかは、うん、まあ、その矢場家全体で言うと、うんうんうん、もう人があったかいなっていう印象でした。
はい、
だから最初に協力隊になる前に体験プログラムっていうのを市が用意してくださってて、はい、うんうん、まあ、2泊3日で来たんですけど、はいはい、まあ、その時からなんかこうすごくあったかいところだなっていうのはあったんで、うん、まあ、それもこうもう矢場家に来ようって思ったきっかけだったかなっていうふうに思ってます。
うんうん、2泊3日でいろんなところを行って、
そうですね、
それと会った人とかが、
はい、
そのすごく親切、
親切だったなっていうふうに思いましたし、
すごいお酒を勧めてくれたとか、そういうことで飲酒を出してくれたとか、
それも、はい、
それもあります。
それもありますけど、はい、でもまあなんかすごいいいとこだったなっていうのと、
うんうん、
まあ、矢場家高校の生徒さんは本当にピュア、
うん、
ピュアだし可愛い、可愛いなって思います。
うん、うん、そう、先日ね、僕もその飛鳥さんにちょっと誘われてっていうか、矢場家高校に職業認講話っていうやつで行かせていただいて、で矢場家高校の子どもたち、まあ、2年生かな、うん、にちょっとお話を少しさせてもらったんだけど、うん、今その飛鳥さん言われたみたいに本当になんかこう、うん、ピュアっていう言葉がやっぱり当てはまるかなって俺も聞いてて思ったんですけど、 なんかもう純粋で、うん、もうなんか無垢で、なんか高校生にしてはなんか今時の高校生ってなんかもうちょっとこう擦れてたりとかするのかなとかって思うんだけど、うん、そんなこと全然なくって、うん、っていう印象はやっぱありましたね、
うんうんうん、なんか私が車でこう擦れ違ったりすると、うん、なんか私の車ってもう分かってるんでしょうね、みんな手振ってくれるんですよ。あそれがすごいなんか嬉しいなって思います、うん、
なんか手を振る文化あるよね。ない。
そうすか、
うん、あない。
どういう時ですか。
いやいや、車ですれ違った時。
ああ、なるほどなるほど、う
んうんうん、だから高校生もやるんですね、
うん、なんかバス待ってる時とかに、うん、私が校門から車で出るじゃないですか、うんうん、みんなで手振ってくれるんですよ。なんかそれとかすごい嬉しかったし、うんうん、なんかまだ就任してすぐの時に行っても、うん、なんかすんなり私を受け入れてくれたというか、うん、なんかそれがすごくなんかまあ、先生もそうですけど、なんか皆さんが私をなんかこうすっと受け入れてくれるっていうようなのにすごい、あ、なんか頑張ろうって思いました。
あ、よかった。なんかそういういい印象をね、ヤマケに持ってもらったっていうのはまあ元々の、ね、人間からするとすごい嬉しいなとかってすごい、ね、うん、思います。
そう、なんか見守り隊を作ったじゃないですか、はいはい、まあ、広武さんにも入ってもらって、
はい、
あれも就任して本当に1ヶ月ぐらいでできたんで、なんかあれもやっぱりこう地域の人がこうヤバ稽古をどうにかしようと思ってくださってる人たちが多かったっていうのもあったし、そういうあったかい人たちが多かったからもうすぐにできたんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうですね、あの、まあ、ヤバ稽古の見守り隊を作りたいっていう話を、まあ、俺もあの飛鳥さんから聞いて、あ、じゃあなんか多分そう、ヤバ系高校だったりヤバ系のことをこうすごく真剣になんかどうにかしたいなって思ってる方がたくさんいるんで、ちょっとあの人をこう考えてみますとかって言って、いろいろこうなんかこう書き出してたんですよ、いろんな人、ヤバ系どんなこんな人いる、どんな人いるかなとかって思って、まあ、王ちゃんもその書いてたんだけど、そう、なんかたくさんいるなと思って、うん、
でめっちゃいましたね。
あの、まあ、大体そんなに見守りたいっていうのを作るって言った時にそんなにたくさんの人数でスタートしないっていう風に聞いたから、これ選ぶの大変だなって俺結構思ってて、皆さんなんか多分お話ししたら、あ、やりたいやりたいって、あ、 やるよって言ってくれる人ばっかりだなとかって思って、これどうしようって、すごいなんか嬉しい悩みっていう、いう感じでしたね。
そうですね、はい、だからまあ今8人でやってますけど、うん、まあ、そのこれからこうその8人だけじゃ多分できないこともあると思うので、うん、まあ、コアメンバーっていうかですね、うん、どんどんその組織化していって、うん、ヤバ稽古の、まあ、高校生のためだったりとか、その全国募集で県外から来る高校生のために、うん、こうみんなでしっかりサポートしてあげるような組織に、うんうん、なっていけばいいなっていうふうに思ってます。
うんうん、そう、まあ、あのとりあえずとその、とりあえずの最初の1個はメンバーみたいな形でね、はいはい、あの皆さんたくさんの人に関わっていただくっていう形が多分いいと思うんですけども、うん、ヤバ稽古高校をその、全国募集をするっていうことにあたって、うん、まあ、どんな進み方で今後行くんでしょうかね。
そうですね、今はそれこそその見守り隊の中でも課題に挙げてますけど、あの全国募集するっていうことは住むところを考えないといけないので、うん、まあ、寮の、うん、まあ、管理体制が一番かなっていうふうに思っています、うんうん、ただその一人暮らしをさせて、もうあとは知らないようじゃなくて、うん、そのやっぱりこう地域の人たちが関われるような寮にしたいなって思ってるので、うんうん、なんか孤独を味わって欲しくないんですよね、うんうんうん、だからご飯とかももちろん自分たちの自炊も大事だけど、こう住民の人たちと一緒になんか食べれる食卓っていうのを囲みたいなっていうふうに思ってるところです、う
ん
う
ん、なんかそれヒントとしてさ、例えばおーちゃんのとこもさ、うん、たくさんの人と一緒に作ってっていう形なわけじゃない、
そうですね、
朝晩、まあ、毎食、うんうん、なんかそれ、そういうなんかほらやり方っていうのを王ちゃんに聞いたらもしかしてよかったりしてみたいな、
確かに、
ね、
なんかね、うちに来てもらったりとか、ね、
そうそうそうそう、うん、どんなやり方してるかみたいな、例えばその王ちゃんにはそういうことを ね、協力してもらうみたいなね、うんうんうんうん、だからそのいろんな人たちがいるから、いろいろこういうところはじゃああの人に聞いたらもしかしたらいいかもみたいな人がたくさんいると思うんだよね、
うん、
そうやってできていったらいいと思うんですけど、まずじゃあ寮の整備みたいな、はい、ことですよね、
はい、
うん、
そうですね。あとはまあそのカリキュラムとか、その授業のカリキュラムとかで、うん、まあ、あの1回目の時に探究の話をしましたけど、
はい、
まあ、ヤバ計画ももちろん探究があるので、うん、でそのヤバ計画っていうような、うん、あの授業もあるんで、
はい、
そこにあのいろんなヤバ系の人たちが関わって、うん、外部講師というか、
うん、
外部の先生みたいな感じで生徒たちと関わっていってほしいなっていうふうに思っています。
あ、それはいいと思う ね。
いいですよね。
いいよね、うん、
なんかいろんな大人の人に合わせたいなって、うん、それはそのヤバ傾向だけじゃなくって、うん、あのもう前にずっと、まあ、熊本でもだったんですけれど、やっぱり高校生にいろんな大人の人に合わせるっていうのはすごい、うん、あの将来のためにもなると思うので、
うん
う
ん、
やばけ面白い人たち多いんで、
うん、そうなんですよこのね、なんかこんな大した人数いない中にこんな面白い人たちがよう集まったっていうか、うん、いるなっていう感じあるよね。なんか
漫画のキャラクターみたいな人がいっぱいい
るキャラ立ちしてる人ね、なんかね、
そう、
うん、
どう地元の人も、
うんうん、
移住者の人
も、うん、そう
そのキャラクター濃い人がいますもんね、
うん、なんか実践っていうところはその、はい、やりたいなっていうふうに思ってるんですよね、
うん、
だからその前に私その菊池にいたっていう話をしたと思うんですけど、はい、その私その菊池高校っていうところに地域探究コースっていうのがあって、うん、まあ、そこのコーディネーターやってたんですけど、うん、まあ、そこであの高校生がその菊池市の課題に取り組んだ時に少子高齢化っていう課題、
うん、
なんか結構寛大なんか大きな課題じゃないですか、うんうんうん、高校生がどうしようってなかなか分かんないところで、うんうん、その高校生が考えたのが大人のための婚活を企画したんです
よ。お
でなんかそれを、まあ、実践するよってなった時に本人たちはなんか本当に実現できるのみたいなところがあったんですけど、うんうん、本当にやったんですね、うんうん、そしたらなんか高校生たちのなんかこうもう目の色が変わったっていうか、
うんうん、
あ本当にやるんだみたいになって、うんうん、そこからなんかモチベーションがすごい上がっていって、うんうん、それをやったことで、まあ、それが成功して、
うんうん、
なんかこうその子たちの将来のなんかまああの就職試験を受けた子とかは、うんうん、それがなんかこう自分の強みになって、
うんうん、
なんか就職試験に臨めましたみたいなことを言ってくれたりとかあったんで、うんうん、なんかすごいやっぱ実践するって、うんうん、ヤバ系の子たちにもそういうことをもうなんかやってほしいなっていうふうに思っています、うんうん、
なんか一個やり遂げたっていう経験はなんかその後に絶対になんかこうね必要っていうか、
うん
うん
うんうん、
なってくるっていうか、
うん、
ずいぶんその婚活面白いですね。
いやなんかすごくいいかったですね、うん、なんかどうすれば少子高齢化どうしたらいいってなった時に、うん、高校生がなんか出会いがないけん婚活すりゃいいじゃんみたいな軽い感じで言ったんですよ、うんうん、でもそれ面白いじゃんって言ったら、うんうんうん、えみたいな、なんか言った本人はえみたいになって、うんうんうん、それなんかできしようよっていう感じで、うんうん、そしたらそのまあ学校で婚活をするっていう、
うん、
スクール婚活をするって、
うんうん、
その授業仕立ての仮あのなんかイベントにしてちゃんと朝あの校長先生のお話があって家庭科の時間でカレーを一緒に作る、
は
い、で給食っていうところで、まあ、そのカレーを一緒に食べる、うんうん、午後から、体育の時間で、
うんうん
ドッジボールをする、
うん
うん、でその時面白かったのがなんか、今の男性は草食系男子が多いから、
うん、
なんかこう 告白ができないんじゃないかって言って、うんうん、その婚活に、まあ、あの来る世代の人たちは高校の時に携帯とかがなかった時代だから、うんうんうん、なんか手紙、うん、ラブレターをその昼休みに下駄箱に潜ませるみたいな、ちょっと、はい、そういう企画を立てたんですね。でその時に、20人20人でやって 6組誕生したんです
。すげ
ー。で1年後にその1組が私のところに来られて、うん、実は結婚しました。
すげー、すごいよね。
で生徒にそれを言ったんですよ、うん、なんか結婚するってよって、うんうん、そしたらその私は何も言ってない生徒の方から、えっ、ー、ってだったらなんかあのサプライズで結婚式やりましょうって言ってくれたんですね。で結局その人たちを呼んで、うんうん、あのまあ、も体育館で結婚式したんです。
素晴らしい。
校長先生が新婦の役して、でその後1年後に実は子供が生まれますって報告してくださって、うんうんうん、菊池に住むって言われたんで、
素晴らしい。
まあ、なんかちょっと少子高齢化にうまくいった例だったなっていうふうに思います。
あれだね、なんかその大人が、あ、それいいんじゃないとか、なんか、あ、それ面白そうって、その面白がってくれるっていう感じ、うん、っていうのがなんかいいなとかって俺聞いてて思ったんですけどね、うん、なんかその、例えば婚活っていうふうに子供が、あの生徒が言った時に、そりゃ難しいよ、できないよって言うんじゃなくって、うん、なんか、あ、それ面白いからなんかやりたいよねっていうふうに言ってくれる、うん、なんかちょっとこう後押ししてくれるっていうか背中を押してくれるっていうその環境があるんだっていうのが、そういう雰囲気に持ってきたい。
なんかね、そこで飛鳥さんってどんな関わり方してるんですか、うん、その輪の中にいるのか、ちょっと離れて見てるのか、
うん、あ、でもがっつり話に入ります、で、あの、うん、基本私は高校生が言ったことにイエスかハイしか言わないっていうふうに言ってるんですよ、
うんうんうん、
だからあの結構もうなんか高校生が突拍子もない意見を言ったとしても、そんなの無理じゃんとかじゃなくって、うん、なんかそれは無理かもしれないけれど、もうちょっとこういう風にしたら実現できないみたいな風な言い方をしたりとかはありますね。
一旦受け入れて、
受け入れが、あの最初からもそれは無理とか、うんうん、そういう言い方はしないっていうのを気をつけてるっていうのと、
うんうん、
あのもういいじゃんとか、え、それいいよねとかいう風にこうちょっと子どもたちの意見をちゃんと肯定するという、うん、否定をしないっていうのだけは自分の中に決めてるところですかね。
なんかついやっぱこういろんな制限があるからって、うんうんうん、大人だからなんかあそれはちょっと難しいなってすぐ頭にこう、
う
ん、浮かんでくるからあちょっと難しい、できないよそれっていうふうに言いたくなるところなんだけど、うんうんうん、でもそれ言わずになんかいいねとか、あ、やたら やってみようよとかって言えるようになったらいいと思うし、うん、なんかすごいなんか子育てになんか通じるもんかなとかってすごく思ったりとかし、うん、なんかそれかなとか本当に思いますね。
そうですね、
うん、
なんかね、否定されるとテンション下がるじゃないですか、だからそのテンションを下げないっていうのが一番かなっていうふうに思って、うん、失敗してもそのいいよっていうのを言ってて、
うん、
でも失敗してただ失敗しましたじゃなくって、じゃあなんで失敗したのかを考えようっていうところはなんかすごく大事にしてるかなって思います。
うん、そう、なんかやっぱそう、あとその、あのこれダメ、やっちゃダメ、あれだやっちゃダメっていうその雰囲気がそもそもあるのと、うん、あとなんか失敗したらどうしようみたいな、失敗しないようにしたらするにはどうしようっていうふうに考えるようなその今の、
うん
う
ん、
子たちって多分そういうことなのかなと思うけど、うんうん、それも別に失敗してもいいんだよっていう風な言えるなんかそういう雰囲気作りみたいなやつもやっぱり必要かなとかって、うんうんうん、それも聞いてて思いました、
ね、うんうんうんうん、
じゃないとアイデア出てこないんですよね、これはダメ、あれはダメって
言
っても
。そうですね、
本当に本当に、
うん、その中でなんか難しさみたいなところってどこなんですか、その子供たちと一緒に作り上げていく上で苦悩というか、まあ
いや、 やっぱそのなんだろうな、アイデアが それはもちろん、まあ、グループであったとしても、うん、やっぱりその全部が全部いいアイデアを出すわけじゃなくて、うんうんうん、やっぱりこうグループによってはもう全然行き、うん、もうなんかもう詰まるグループだったりする時もあるんですよ、うんうんうんうん、そういう時は結構ちょっと焦っちゃいますね、うんうん、どうしようかなって、どうやってこの子たちのアイデアを引き出そうかなっていう難しさはあるかなっていうふうに思います、
うんうんうん、やっぱりそのこうしたらっていうのはやっぱなるべく
言わないようにしてます、うんうん、じゃないとなんか子どもたちがやりたいことじゃなかったりするので、うんうん、なんか私が言ったり先生がこんな風にしなさいっていうのはすごい簡単だと思うんですよ ね、
うんうん、
でもなんかそれを言ったら多分なんか子どもたちはそれに楽だから乗っかってくるかもしれないんですけれど、うんうん、でもそれはその子たちのためにならないかなっていうふうに、だからなんかこうアイデアを引き出すようには一応なんか作って道は作るんですけど、あれそこはなんかなるべく言わないようにして、
道は作って、あのその道に乗っかってる感じだとなんか嫌だから、うん、あのそのね子供たちもね、だけどその道もわからないぐらいの道作ってあげるみたいな感じとかがいいですよね、うん、ってね、うんうん
わっとアドバイスするみたいな、うん、こんな感じ、なんか
小石どけとくみたい
な、あちょっとね、そしたらあなんか自然とここにこう向かっていった方がいいかなぐらいな、
ちょっと草刈っとくみたいな、
軌道修正はすごい必要かなと思います。 あこっち行ったらちょっと難しくなるなと思った時に、うん、ちょっと軌道修正与えてあげると、うん、なんかまた歩行がですね、うん、なんか変わってくるので、うん、そこは大事かなって、
うんうん、
失敗する前にちょっと修正みたいな、
うん、あ失敗はしない感じで
なんか失敗してもいいんですけど、うん、その なんだろうな、そのなんか子供高校生によってはもう失敗してもなんかこうもう超落ち込むみたいな、まあ、もうそっから抜けれんみたいな子がいたりするんですよね、
まあ、ね、
だからなんかそういうケアもしつつ、なるべくこう失敗してもいいんだけど、うん、なるべくこうちょっと立ち直れない、うん、失敗じゃなくて、うん、ちょっと立ち直ってくれるような風には修正してあげたいなっていう風に思ってます
。なるほど、
なるほど、う
ん、いやそんななんかやり取りが、うん、ヤバ系高校で今後行われるようになるっていうのは
そういうことですよね。そういう感じに、
そうですね、なんかヤバ系校の子たちのそのピュアさっていうか、うん、素直さっていうところはすごい大事だなと思っていて、うん、まあでもやっぱりこうすごく小さいところで、小さいまあ環境で、
うん、
まあ、3年間学ぶにあたってやっぱりそういうロールモデルがなかったりとか、うん、進路の選択肢がまあ、狭かったりするので、うん、そこを広げてあげるようなことをやっていきたいなというふうに思っています。
うん、
そ
う
です
ね。うん、やっぱどうしても今言われたみたいにその先にこの、まあ、例えば卒業後で、まあ、ここら辺にいたらなんかこれしかないなみたいないうふうにどうしても思ってしまうんだけど、そんなことなくてもうどんな可能性だってあるよっていうことはやっぱり伝えたいなと思うし、それのなんかお手伝いが我々にできるんだったらね、
うんうんうんうん、
なんかそれもしたいなっていうふうにはすごく思いますけどね、
うんうんうん、
なんかいろんな化学反応が起きたら、
うん、
なんか小さい学校だからこそできることってあると思うんですよね。だからなんかそんな風になんかなれたらいいなっていうふうに思ってはいます。
そう、強みであるとは思うんですよね、うん、小さい学校っていうのはやっぱ行き届くし、こういう風にしたらいいよとかっていうのがなんかみんなに、うん、伝わっていくのがスピードがなんかたくさんいるとなかなか難しい部分もあるかもしれないけど、うん、ちっちゃいからこそできるっていうことはやっぱ絶対あると思うんで、ヤバ系校、
いや楽しみですよ。
楽しみですよね。
だから、うん、なんかそのアスカさん、なんかそのヤバ系校の子たちがピュア、手振ってくれるとか言ってましたけど、うん、でもそれ多分それももちろんあるんですけど、やっぱ って振る相手がどんな人かっていうところももちろんあるなと思ってて、うんうん、この間その飛鳥さんと面談をしたんですけど、うん、その協力隊 OB として、うん、その時に感じたのはすごいなんか相手をちゃんと見てるっていうか、うんうん、相手を存在させる力っていうか、そこがなんか目とか声とか、うん、姿勢にすごい現れてる人だなって感じて、うんうん、なんか話今後のヤバ傾向の話聞いてたらすごいワクワクしちゃって、うんうん、あすげえ人来たみたいな、あなんかすごいっていうのはそのキャリア的にすごいなって、その一緒に何かやりたいっていうか、うん、この人となら何か楽しめそうみたいな、うん、こうワクワク感が持てるなんか話だったんですよ、飛鳥さんのその展望というか、うんうんうんうん、そうだからきっと高校生たちもその辺を感じ取ってるだろうし、うん、なんかこれを聞いてくれてる人たち、うん、ヤバ系の人たち、うん、ヤバ系の界隈近くの人たちも、うん、ぜひちょっと飛鳥さんに会ってほしいなって僕は思ってて、
そう
ね、うん、
そうそう、そのさっきもうずっとなんかいくつかもやっぱ前からずっと言ってるそのキーワードとしてやっぱりそのワクワクなんですよね、うんうんうんうん、だからワクワクする気持ちっていうのがその出てるからこっちにも伝わるし、それをみんなでこうワクワクをこうね広げていきたいっていうふうにこっちも思うしみたいな、そういうことなのかなってちょっと思いますよ、
なんか、 なんか全然会っていただけて、お話聞いていただく人がいたらいっぱい話しますね、ヤバ系師匠に来ていただければ、
ヤバ系師匠だとね、お酒飲めないからね、
そうですね、ですね、じゃあそういう会を開きますか、
ね、いいかもしれない、でもなんかやっぱあの飛鳥さんの話を聞けるとか、まあ、まあ、飛鳥さんの話を聞けるっていうよりもなんかそういうなんていうんですかね、あの気軽にあの、まあ、例えばヤバ系の教育について、うん、なんか気軽に話し合う場ができたらいいとかっていうこともなんか教育っていうとちょっとなんか堅苦しい言葉かもしれないけど、そういうんじゃなくって、うん、もうちょっとなんかこう軽くねみんなでこう集える場所があったりとかするといいなとかって思ったりはするんですけど、
飲みながら教育を語る会みたいなのがいいですよね、
うん
い
うん、そうそうそう、あんま飲めないですいやでもなんか、まあ、飲んでも飲まなくても別にねいいとは思うんですよ、なんかそんな、なんか機会が結構あるといいなと思います、
ねう
ん
う
ん、
ちょっと企画しましょうかね、
うんうん、バーベキューとかちょっと
あ、いいです ね、
うん、したいですよね、
そう、だからそれになんかどんな人が来てもいいし、うん、だからそこに例えば高校生が来ても面白いじゃない
ですか、ね、そうですね、
全然いいわけじゃないですか、うんまあ、高校生がね、まあ、お酒は飲めないけど、うんうん、まあでもね、そんな場所があったり、いろんなその世代の人とか、いろんな地域の人がその関わり混ざり合うっていうことがね、あるとなんか
面白い、うんなんかはい、人となりを知ってもらえれば、
うんうん、そうですよね、
はい、中身はおっさんですけど、うん、分かっていただければもっとなんかざっくばらんに話せるかなと思って、
中身おっさんです
なんか、はい、中身おっさんだねってよく言われるんで、多分おっさんなんでしょうね、
いやそれは中身おっさんっていうのがねなんか
多分どんどん分かってくると思います、
もうちょっと知らないと知っていかないといけないよ ね、うん、だからやっぱそういう場所がやっぱ必要です、
う
ん、
そうですね、
うん、
結構いっぱい自分のこと話すんですけどね、うんうん、なかなかヤバ系で話してないから、
うんうんそうだからそうそう俺も最近思うんですけど、やっぱ自分のことをさらけ出さないと、うん、なんか向こうもなんかさらけ出してくれないっていうか、そうですか、だからあのこっちがねかしこまったりとかすると、うん、だから多分高校生も多分それもなんかもしかしたら、まあ、お酒飲んで、うん、お酒大好きなんだとかっていう話はしてないかもしれないけど
してないですね、
あのなんかそんな雰囲気も感じるんじゃないですかね、私ってこうだこうだっていうのが、うん、なんかこうがじゃあ私はこう思うとかいうのも生徒たちこうなんか、うん、なんかこうさらけ出してくれる、うん、なんか気を許してくれる、なんかこの人だったら信頼できるっていう風になんかなってる、そういう構図があるのかなって、
うんうん、そうだと嬉しいですよね、うん、なんか、うん、いろんな、はい、なんかいろんなことを話すようには心がけてはいるんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと声をかけるとか、
うんうん
うん、進路どうしたいととか、うんうんうん、なんか将来何になりたいのみたいな感じで、
うんうん、
なんとなく話して、
うん、
って感じですかね、
うんうんうん、ねえ
いや、いろいろ考えちゃった。
そう、いろいろ考えちゃった。やっぱそうね、まあ、そうそう、うちの息子が行ってるところも、うん、なんかやっぱ今のヤバ系高校これからやろうとしてるところみたいなところなんですけど、うん、やっぱたくさんのいろんな人と関わることで、やっぱあいつ自身もなんかすごい変わったんですよね。なんかその例を見てるから、うん、まあ自分の子だからっていうのも変ですけど、でもなんかそんなことがやっぱ可能なんだなって、なんか それもなんかちょっと身近に見て、それがなんかヤバ系で実現できると思ったら、それこそ僕もワクワクするっていう感じなんですよね。なんかあのよくぞ、まあね、いろんな縁があってそのここにたどり着いてくださったなんか飛鳥さんもなんか、この先どういう風になっていくのかなっていうのがすごいこう楽しみで、
いや本当ですね、
楽しみです、
楽しみ、
すごいプレッシャー
いやもうめちゃくちゃプレッシャーなんですけど、でもなんかプレッシャーを感じないとなんかいけないのかなっていう気持ちにもなるし、なんかまあたくさん今から課題ってたくさんあると思うんですよ、まあ、今でも現にいろんな課題がもう今壁が大きい壁があったりするんですけど、でもまあ一人じゃ越えられないけど、みんなとなったら越えられたりとか、なんかそのなんか課題をこう面白く捉えていった方がいいかなと思っているので、なんかもうポジティブに、
そうですよね、
なんかやろうかなっていうふうに思っています。でもプレッシャーです、
面白がれる感じっていうのがねいいよねとかっていうの、ね、やっぱ大人もやっぱ面白がらないととかって
そうですね、
それを見てやっぱ子供たちも生徒もやっぱ、あ、大人ってあんな面白いことしてる、ヤバ系にいる人たちこんな面白いことなんだ、なってんだみたいなのが見えるとね、それがなんかもしかしたら見えてなかったかもしれないから、やっぱ積極的に地域の人もやっぱ高校生にと関わって、まあ、そうすることによってまあ我々も元気になるしね、なんかあもう長生きしないとなとかね、なんか、あもうちょっと、あ若い子が頑張ってるんだったら我々もやっぱこう頑張っていこうとか、やっぱいい両方にいい相乗効果、いい効果が絶対あるはずなんですよね。だから今回なんか飛鳥さんが来たことでヤバ系高校の魅力がなんかもっと良くなっていけばっていうことかもしれないけど、それが全部ヤバ系全体にこう波及していくことが、まず絶対そうなんじゃないかなって思ってるんですよ。なんか
教育と街づくりって一緒なんですよ、
いや本当にそうです。
なので、そこがうまく噛み合えば絶対ヤバ系自体が多分すごく盛り上がると思うし、ヤバ系校も盛り上がってもうウィンウィンになると思うので、
本当に本当に、
はい、ちょっとプレッシャーですが頑張ります、
頑張りましょうみんなで、まあ、頑張りましょう。
そうですね、
本当本当、王ちゃんも本当にな
んか僕のイメージ、いろんなヤバ系は本当いっぱい歯車があって、でもいろいろが何かの事情で噛み合ってないかみたいなものを感じてて、
なるほど。
でもやっぱその教育っていう現場をきっかけに、こうそこからその歯車がじゃあこの人も関わろうとかなってって、なんかこう回っていく、なんかそんなこう未来が、
なるほど、
こう飛鳥さんと話してると描けてくるっていうか、なんかそこにすごい僕は感動してて、
感動して
る、そう、いや本当感動してる。そのなんだろう、子供たちってそのなんだろう、やっぱ自分でどうにかしなきゃいけない、自分の未来をとかっていうプレッシャーもあったりすると思うんですけど、でもやっぱいろんな大人たちがそこに関わって、そのみんなで楽しくそれをやっていく、クリエーションしていくっていうことは、つまりやっぱ人間関係をうまくなんかみんなで楽しくやるっていうことができた時に、こう自分らしさみたいなものも育んでいけると思うし、そうだからすごくなんだろう、未来があるアクションをこれからしようとしてるんだなと思ってて、僕もすごいワクワクしてます。だから飛鳥さんがどうこうするとかっていうのも、飛鳥さんを中心にこうそこが渦となってみんなで楽しむみたいなことになるだろうなと思って、そうしていきたいなと思ってます、
ありがたいです、
ね、素晴らしい。
いやもうずっとワクワクしてる。
そうだよね、まあ、本当にそのいい 未来しかなく、うん、見えない今みたいな。飛鳥
さんって結構なんだろう、自分の大事なものっていうか、ここ目指してます、これやりたいんですっていうのがはっきりしてるんで、うんうん、こうリスクマネジメントというか、でもこれがちょっと心配でとかがあるはあると思うんですけど、うん、でもそこよりもこうしたいっていうのが前に出てるんで、多分伝わり方がそうなんだろうなと思うんですけど、うん、すごいワクワク力が
ワクワク力ワクワク力で初めて聞いた
ね。すごいです、
うん、そうね、うん、いかがですか。
いやもう
プレッシャーでしかない。
プレッシャー、まあでもプレッシャー感じますけど、うん、でもね、ヤバ傾向の子たちとかこれから 県外から来る子たちのために、うん、やっぱり少しでもなんかヤバ傾向に魅力を感じてもらえるようなことはしていかないといけないなっていうふうには思っているので、うん、まあプレッシャーを感じつつ、うん、でもワクワクしながら、うん、で子どもたちもワクワク しながらやっていけば、うん、なんかなんとかなるんじゃないかな、うん、
なんかなりますよ。
勝手に思ってます。
だからなんかなるんじゃないってかっていう、少しそういうなんか気楽な感じもね、少しあってもいいかなとも思うし、うん、でもやっぱりやっていこうっていうあの力強さみたいなやつも必要だし、うんうん、まああのとにかくね、まあ飛鳥さんが来たことによって動き出した何かがあると思うんで、うん、それをあのみんなで楽しみながら、うん、面白がりながら、うん、あのやっていければなっていうふうに思ってますので、はい、とりあえず、うん、まあ、あの一応、地域おこしの任期はまあ3年っていうことかもしれないですけども、うん、まあ、とりあえずは3年かもしれないですけど、まあ、その先もどういうふうになっていくか、うん、矢場圭吾とずっとそれこそ見守っていくみたいな感じに、うんうん、なっていったらいいかなと思いますので、うん、これからもぜひどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで今日は、平本飛鳥さん
を
お迎えして、
はい、
あの王ちゃんのまとめが素晴らしかったなとか思いながら、はい、なんかちょっと
やった結構緊張してた。あ、
緊張してた。昨日の夜とか。あ、そうなの。どうしようかなどうしようかなみたいな。うん、でもなんかもう王ちゃんがなんかまとめてくれたんで、もう今日はもうこれでいいやとかって。はい。ということで、あの改めまして平本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、ということで今日はこのあたりにしたいと思います。では、おちゃんお願いします。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。
はい、ありがとうございました。